短歌の習字法、演語、本歌取りなど。おはようございます、それともこんにちはでしょうか。写真はまだ出力していないのです、ごめんなさい。早急に手紙を書き終わったらパソコンから印刷します。そうして同封させていただきます。そうすればごめんなさいではなくて、こちらになります、お待たせしましたと記すことができるでしょう。こっそり1枚俳句か短歌を記しておきますから、決して怒らずにちょっと微笑みがてらに眺めてやってください。さて、そろそろ書籍をまとめて終わりにしようと思います。このままではいつまでたっても私は自分の和歌を歌えそうにありませんからね。演語、まず第4章の演語について軽くお話しします。いろいろ定義が難しいらしいのですが、私たちはあまり気にすることはないと思います。本文の内容と関わりのない説明になってしまいますが、例えば雨の援護を用いようと思うのであれば、傘、濡れ、待つ、刺すなどといった関連付けられるようなイメージの表現がなされていればよいのです。そうして直接その言葉を使用しなくても、つまり待つが木の松などに暗示されているに過ぎなくても、援語としては成り立つのです。書籍では有名な古今和歌集の一首、カラコロもきつつ慣れにしつましあれば、はるばる来ぬる旅をしぞを思う、在原の成平が挙げられています。これは学校の授業でも織り句の作品であることが説明されたりしますよね。つまりそれぞれの句の頭を取っていくと、柿津畑と花の名前が織り込まれているというわけです。その一方でカラコロモの援護として、妻、春、キヌルが和歌の文脈である妻、はるばる、キヌルとは別に存在していて、それはちょっと聞いた時の印象というよりも、覚えながらに何度も唱えてみるときに、まるで心地よい意味の錯覚というか、別のイメージが想起させられて、和歌の価値を高めてくれるように思われます。つまりはパッと見、くだらないお遊びのようでありながら、噛めば噛むほど味が出てくる、スルメのような名脇役が、援護だと言えそうです。一度そのイメージをつかんでしまうと、今度はどうしたって一緒に浮かんできてしまうからです。だからもちろんのことですが、言葉として覚えて唱えられなければ、その味わいなんか絶対にわからないのです。実は小説だってそうなのですが、一回読んでごちそうさまをするような読書や短歌の読み方は、娯楽として餌をいただいているばかりで、ちっともその人の教養なんかにはなりはしないのです。その意味で、たくさんの物語を次から次へと読み漁ったり、ましてや速読やらあらすじなんて知ったって、極めて無意味なことには決まっています。枕草子の時代に古今和歌集の暗記が貴族の皆様によって励まれたのは、何も暇で仕方がなかったので推挙にやっていたわけではありません。もちろん社交上として宮廷の存在があるのが第一ですが、例えばイギリスでシェイクスピアの詩文を覚えさせるようなもので、そうやって覚えたものが教養となって、その人の語りを豊かに彩ってくれるからです。そうしたものを持ち合わせない人間は、つまりは日常会話においてその文化圏の教養をさらりと込めたり、 ちょっとした習字や比喩を嫌味なく流したりすることなど、何もできないに決まっています。つまりは、ニュースをだらしなくオウム返しにしたり、流行りものの娯楽の説明以外何もない、奇妙な娯楽動物が誕生してしまうことにもなりかねませんからね。例えばここに、叙述的な説明しかできない人がいるとします。けれども、叙述的な説明なら、語りにおける叙述的説明など、所詮は限界がありますから、叙述的に説明された書籍を読んだり、ネットで調べた方が、はるかに価値を持つことになるのです。意味だけ分かっていればいいというのは、最も過当な知識にはほかなりません。あるいはそれは、知識でも何でもない、消化されていない情報といった方が、ふさわしいことにもなるでしょう。なぜならその人は、その意味することにおいて、本当に自分の意見なんて何も思っていないからです。それを使用して何かに生かすことすら何一つとしてできないからです。一方で、感情の抽象化、他人に伝達するためのちょっとした様式化としての言語変換作用が全くできない人間がいたとします。彼の言葉は、動物的な鳴き声に毛が生えたくらいのものになってしまうことでしょう。もちろんそれは、現代性とは関係ありません。それは、ただ直情を、直情的な言葉でしか、やり取りすることしかできない、極めて動物的な、人間としては後退した何者かであって、あたりに騒音をまき散らすばかりということにも、なってしまうに違いありません。あるいはそんな社会的動物に陥らないように、人間の日常会話が、グダグダの叙述言語ではなく、また叫び声と一緒にならないように、語り手の思いを表現と結びつけて伝えながら、会話を楽しむという人間的な生活を維持するために、守られるべき教養だと言えるかもしれません。そうして和歌は、私たちの国の伝統として、よその国では得られない、類稀なる詩文なのです。私たち以外には、何の値打ちもない詩文だと言ってもいいかもしれません。ずいぶん脱線しましたが、だからこそ、芸術やら伝統のために覚えたり、古語を覚えるための和歌ではなく、生きた現代文の詩形としての和歌を、もし日常会話の中でさえ、さらりと織り込むことができるような教育ができたとしたら、それこそ本当の、私たちの教養のための、生きた短歌ともなることでしょう。梅雨闇の月かささして待つ人の、宿りに向かう遠き馬車音。緩和旧題、縁語に話を戻しましょう。これは知る人ぞ知る、ベートーベンの不滅の恋人の逸話をちょっと込めて、先ほどの雨の縁語によって歌ってみたものです。これは要するに、梅雨の中休みに月かさをかぶったような光が空から差して、待っている人の宿へと遠く馬車が走っているくらいの描写なのですが、一方で梅雨から派生して梅雨闇、傘、差す、待つ人、宿りのような縁語を持つ言葉を散りばめたという趣向になっています。すなわちこれが縁語なのです。本歌取り。続いて、古歌などと対話を繰り広げながら、新しいものを生み出していこうという本歌取りが第5章に記されています。書籍から、 苦しくも、降りくる雨か庭の先、佐野の渡りに家もあらなくに。万葉集三巻。長野いみきおきまろ。いい加減いつまで降る雨なのだ。庭の先の佐野の渡し場には雨宿りの家さえないというのに。この歌を踏まえて、こまとめて、袖打ち払う影もなし、佐野の渡りの雪の夕暮れ。新古今集、藤原の定家。馬を止めて、袖打ちに雪を払うべき影さえどこにもない、佐野の渡し場の雪の夕暮れである。ここでは佐野の渡りという場所が言葉も含めて同一であり、降りくるものから逃れる場所がないという意味まで共通していて、藤原の定家が古歌を引用しつつも雨を雪に変え、さらに元歌のイライラした感じから静寂の定感へと情景を移してこの歌を読んだことが、元歌を知っている人にはすっと入ってくるという和歌になっているそうです。さて、元来和歌には共通表現を好む傾向があるので、本歌取りという言葉にもある程度定義が必要になってきます。まずは枕言葉や類似的な序言葉といった慣用的表現が共通だからといって本歌取りとは言えません。さらに、特定の和歌から着想を得ていても、それが明確にその和歌と結びつけられた表現でなければ、それは参考歌くらいにとどめるべきものだそうです。そうしてそれを超えた過去の和歌と明確に結びついたような本歌取りというものは、特に12世紀後半頃から始まって、13世紀に隆盛を極めたのだそうです。それは新古今和歌集の時代にあたっていました。ある種のマンネリズムを打破しようとした新しい表現の模索が、かえって古歌との対話を行わせたのではないかと、書籍にはそんな趣旨のことが記されています。それではここで書籍に従って本歌取りの分類をまとめておきましょう。もっとも、短歌は私のオリジナルです。心を取る本歌取り。男女間の和歌のやり取りの際に、相手の和歌の意味を踏まえた上で応答するような、贈答の定位の本歌取りは比較的古くからある。この贈答の定のように、言葉だけでなく、本歌の内容を織り込むような本歌取りを、心を取る本歌取りという。本歌。波間より、拾い上げます桜貝。遠くに君の白いパラソル。心を取る本歌取り。波間より、拾われたいな桜貝、あなたの指さえ触れられ色して。言葉を取る本歌取り。それに対して、元歌の部分部分の言葉を借用するものの、歌の主意は必ずしも考慮に入れないものを、言葉を取る本歌取りという。本歌。波間より拾い上げます桜貝、遠くに君の白いパラソル。言葉を取る本歌取り。波間よりあふれるくらいの桜貝、満たして描いたビーチパラソル。 藤原の定家が弟子に和歌を教えた映画の大概の中で模倣に陥らないための説明を加えているようですが、もちろんこれは鉄則ではありません。それによると、近頃7、80年以内の歌からは取らない。取る場合、獄中3句は取らない。最大でも2句と3、4時までにとどめる。本歌と同じ主題にすると新鮮味が出ない。敷歌を恋歌、造歌などに変えるなどすると非難されない。といったことが記されているそうです。造刀歌。さて、本歌取りの技法は、相手の歌に返答を行う造刀歌に最適です。そのようなわけで、書籍は、和歌の習字法を終えて、2、行為としての和歌へと入っていくのです。まずは造刀歌の説明がなされていますが、もちろん本歌取りをしても、異なる歌を返しても構わないのです。相手の歌に対して、その内容を読み取った上で、やり込めたり、自分の思いを伝えたり、優れた和歌で返答すればいいだけのことです。一例を挙げてみましょう。男。君を待つ、浜辺の酔いを踏む足の、響きの砂に何のときめき。女、ときめきを隠し響きの砂の跡、悟られたくないあなたの背中よ。男、寄せ波に映し影より君の髪、振り向きざまに口づけ交わそう。女、見えすいた仕草と思えばなおさらに、嬉しくもなる、それが恋かも。続いて、歌合というものについて説明がなされています。これは、左肩、右肩に分かれて、和歌の優劣を競うというもので、もちろん、出題された題目に対して歌を読み合うのです。このように、題に基づいて和歌を読むことを、題詠と呼びます。これに対して、一人で自分の思いを歌う者を、読詠、造刀歌のように相手と対話を行う者を、対詠と呼んだりします。さらに、屏風歌、障子歌の説明がありますが、これらは、描かれた絵の物語を補ったり、それを踏まえて、例えば絵に対して音を加えたりと、やはり特徴的な傾向を持っているようです。屏風歌は古今和歌集の時代に流行していて、それが紀貫之などの作風にも関係しているとも言われるほどです。最後に、柿の元の人麻呂永具という万葉時代の歌人を称えるがあまり、供養と和歌の奉納を兼ねた行事が誕生してしまったこと、それから古今伝授という謎の儀式のことが説明されて、書籍はまとめへと移っていくのです。以上、和歌の習字法の習得はこれで終わりにします。そろそろ自分の歌を歌わなければ、何の意味さえありませんから。次回はきっといくつかの和歌をお見せしたいと思います。けれども、これだけ消化するのも大変ですから、ちょっと小休止。来月中にはきっと小さな作品をまとめて見せましょう。9月も残りわずかになりました。そろそろ手紙ではなく、直にあなたに会いたくなりました。どうかお暇な日にちをお聞かせください。 心からお待ちしています。それでは。